From the conference center at
ソルトレークシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから末日聖徒イエスキリスト教会第184回年次総大会の真剣部会の模様をお届けします。この部会の音楽はブリガム・ヤング大学アイダホ校の学生による真剣者聖歌隊がお届けします。大官庁会第二顧問のディーター・F・ウクトドルフ館長が今夜の真剣部会の司会を務めます。兄弟の皆さん、末日聖徒イエス・キリスト教会第184回年次総大会の真剣部会に皆さんを歓迎します。この大会の管理者であるトーマス・S・モンソン大官庁から私がこの部会の司会をするよう依頼されました。この集会の模様はインターネットと衛星中継を通して世界中の真剣者の皆さんに伝えられています。この部会の音楽を担当するのはブリガム・ヤング大学アイダホ校の学生による真剣者聖歌隊です。指揮はランドール・ケンプトンとケビン・ブローは、オルガニストはアンドリュー・アンズワースです。開会にあたり聖歌隊が生徒たち偉大なエホバを見よを歌います。開会の祈りは70人のリグランド・ R ・カーティス・ジュニア長老が捧げます。
天のお父様、私たちはあなた様にこのミーティングで受けている祝福に心から感謝を申し上げます。イエス・キリストの福音と、そして主の贖罪、それに福音の回復について心から感謝を申し上げます。またモルモン書を通して私たちが受けている祝福に感謝いたします。私たちは今晩このように共に集い、そして預言者、そして聖賢者から話を伺います。私たちが心を開いて、そして理解することができるように、私たちがこれから何をすべきかを理解することができるよう祝福お願いいたします。この教会にあって私たちが責任をよく果たすことができますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
これから聖歌隊が密かな祈りを歌います。賛美歌の後、十二使徒定員会のダリーン・ H ・オークス長老からお話を聞きます。その後、 70人会長会のドナルド・エル・ホールストロム長老からお話を聞きます。その後、中央若い男性会長会第二顧問のランドール・エル・リッド兄弟がお話しします。
Lord, At this conference, we've seen the release of some faithful brothers, and we have sustained the callings of others.
今回の大会で何人かの忠実な兄弟たちが解任され、また何人かの召しの指示が行われました。この交代で教会では非常によく知られていますが、私たちは解任されるときに降格するのではなく、また召されるときに昇進するわけではありません。主の技において上下はないのです。前に出るか後ろに下がるかだけなのです。その違いは解任と召しをどのように受け入れ、どのようにそれに従って行動するかです。9年間立派な奉仕をしてきた、ある若いステーク会長の解任を担当しました。彼はその時に自分の解任と妻と共に受けたばかりの新しい召しを喜んでいました。ワードで託児指導者になる召しを受けたのです。それを等しく誉れあることと見るのはこの教会だけでしょう。婦女教会のリンダ・K・バートン会長は女性の大会で話したときに次のように述べました。私たちは真剣についてもっとよく理解したいというさらに大きな望みを一人一人に注ぎ込みたいと願っています。そのことが私たち全員にとって必要です。そこでそれができるように真剣の鍵と権能についてお話しします。これらの主題は男性にも女性にも等しく重要なものですので、この部会の模様がすべての教会員のために放送され出版されることを嬉しく思います。真剣の力は私たち全員に祝福をもたらします。真剣の鍵は女性にも男性にも指示を与え、また真剣の儀式と真剣の権能は女性にも男性にも関わりがあります。ジョセフ・ F ・スミス大官庁はこう述べています。神権は人に委任された神の力であり、この力によって人は人類家族の救いのために地上で正当に行動することができるのです。別の指導者はこう教えています。神権は地球上の最も大いなる力です。この力によって地球が創造されました。聖文はこう教えています。初めにあったこの神権は世の終わりにもあるであろう。このように神権は私たちに復活をもたらし永遠の命に進めるようにする力です。私たちが求める理解は神権の鍵についての理解から始まります。神権の鍵とは地上における神権の行使について指示を与え、支配し、統治するために神が神権者に与えられた権能です。教会で執り行われるすべての行為や儀式は、その職務に関する鍵を持っている人の直接的、あるいは間接的な承認のもとで行われます。M. ラッセル・バラード長老が説明しているように、神権の鍵を持つ人は文字通りその指示のもとに忠実に働き奉仕するすべての人が神権の権能を行使し神の力を使うことができるようにするのです。神権の権能の行使をコントロールすることにより神権の鍵の働きは拡大もし制限も与えます。神のすべての子供たちが神権の権能と祝福を得られるようにすることによってそれは拡大します。神権の権能を誰に与えるか、その職を誰が持つか、その権利と力をどのように授けるかも指示することによってそれは制限を与えます。例えば神権を持っている人は鍵を持っている人から承認を与えられない限り他の人に職や権能を授けることができません。その承認がなければ聖任は無効となります。このことからなぜ神権者は職に関わりなく適切な鍵を持っている人からの承認がなければ自分の家族を聖任したり自宅で生産を執行したりできないのかが分かります。神殿会長が持っている鍵の下で姉妹たちが神殿で行う神聖な技を例外として、後でこれについては述べますが、 神殿の神権の儀式を執り行えるのは神権の職を持っている人だけです。また承認された神権の儀式はすべて教会の記録に残されます。究極的には神権のすべての鍵は主イエス・キリストが保有しておられ、それはイエス・キリストの神権なのです。しすべき人々にどの鍵を委任するか、またそれらの鍵がどのように使われるかを決めるお方はイエス・キリストです。私たちは一般に神権のすべての鍵がカートランド神殿でジョセフ・スミスに授けられたと考えていますが、聖文ではそこで授けられたのはこの神権時代の鍵だけであると述べられています。何年も前の総大会でスペンサー W ・キンボール大館長は地上の人に与えられなかった神権の鍵が他にあることを私たちに思い出させています。創造の鍵と復活の鍵がそれに含まれます。神権の鍵の行使に対して神が制限を設けておられることから、教会の管理運営の事項に関する決定と神権に影響を及ぼす決定との間に重要な相違があることは明らかです。教会を管理している大官庁会並びに大官庁会十二使徒定員会評議会は、教会の建物の場所や伝道奉仕の年齢など教会の方針と手続きに影響を及ぼす多くのことを決定する権限を与えられています。しかし、たとえこれらの管理役員がこの神権時代に人に委任された鍵のすべてを持っていて行使しているとしても、男性だけが神権における職を持つという神の定められた規範を自由に変更することはできないのです。次に神権の権能という主題でお話しします。今話したばかりの3つの原則から始めます。1、神権は人類家族の救いのために行動するよう人に委任された神の力です。2、神権の権能は神権の鍵を持っている神権者によって管理されます。そして3、聖文に述べられているように教会における他のすべての権能と職はこのメルキゼデク神権に付属するものであって、それらの神権の鍵の指示のもとで行われるすべてのことは神権の権能で行われます。これは女性にどのように当てはまるでしょうか。婦女教会に向けた話の中で、当時十二使徒定員会会長であったジョセフ・フィールディング・スミス大官長は次のように述べています。姉妹たちには神権が与えられておらず、神権が姉妹たちに授けられていないとはいえ、主が姉妹たちに権能を与えておられないという意味ではありません。私たちの救いに関連があって絶対に必要な特定の事柄を教会内で行うために男性あるいは姉妹に与えられている権能があります。姉妹たちが主の宮で行う技などがそれです。彼女たちにはいくつかの大いなる素晴らしい事柄を行う権能が与えられています。それは主にとって神聖であり、神権を持っている男性によって与えられている祝福と同様に完全に拘束力を持っています。その重要な話の中でスミス大官庁は女性に権能が与えられていると繰り返し語っています。女性たちにこう言っています。皆さんは権能を持って語ることができます。主が皆さんに権能を与えられたからです。またこうも言っています。婦女教会にはたくさんの事柄を行う力と権能が与えられています。姉妹たちが行う技は神の権能によって行われます。もちろん神殿でも、あるいはワードや支部でも、女性や男性によって行われる教会の技は神権の鍵を持っている人々の指示のもとに行われます。婦女教会について語りながら、スミス大官庁は次のように説明しています。こうして主はこの偉大な組織をお与えになりました。それによりワードのビショップの指示のもとで奉仕する力を受け、人々の霊的および物質的必要に心を配るためです。 したがって女性にとって婦女教会はクラスであるだけではなく自分が所属するものであり、それは真剣に付属するものとして神によって設けられたものであるということは真実です。私たちは普通教会の召しにおいて女性は真剣の権能を持っているとは言いません。しかし他に何の権能があるでしょうか。女性は若くても年を取っていても専任宣教師として福音を述べ伝えるように任命されるとき真剣の働きをなす真剣の権能を与えられるのです。女性が真剣の鍵を持っている人の指示のもとで教会の組織の中で役員や教師として務めを果たすように任命されるときも同様です。真剣の鍵を持っている人から受ける職や召しにおいて働く人は誰でも割り当てられた義務を果たす際に真剣の権能を行使するのです。真剣の権能を行使する人は誰でも自分の権利のことは忘れて自分の責任に集中しなければなりません。それが一般に社会で必要とされる原則です。著名なロシア人の作家アレクサンドル・ソルジニーツィンの言葉を引用します。人間の権利よりも人間の義務を守る時である。聖霊を得るにふさわしいとは権利を主張することではなく責任を果たすことにあるということを松井生徒は確かに理解しています。主は真剣における職に選任されるのは男性だけであるとの指示を与えられました。しかし何人もの教会指導者が強調してきたように男性が真剣なのではありません。男性は神のすべての子供たちを祝福するために真剣を使うという神聖な義務とともに真剣を受けているのです。神がご自分の息子たちに与えられた最も偉大な力は神の娘の一人を伴侶とすることなしには行使することはできません。なぜなら神の御心と偉大な計画が実を結ぶように肉体の創造者となる力を神から与えられたのは神の娘だけだからです。これは J. ルーベン・クラーク・ジュニア館長の言葉です。クラーク館長はこう続けています。これが永遠の計画における妻のまた母親の役割です。彼女たちは真剣者ではありません。真剣の義務と職務を果たす責任があるわけではありませんし、その責任を負わされることもありません。彼女たちは真剣の力のもとで築き上げる人であり、組織する人です。またその祝福に預かる人です。真剣の力の支援を受け、また神から召されるときに、真剣自体と同様にその務めにおいて、永遠に重要な職務を受けるのです。この霊感に満ちた言葉の中でクラーク館長は家族について語っていました。家族の宣言の中で述べられているように父親は家族の中で管理し父親と母親は別々の責任を負いますが二人は対等のパートナーとして互いに助け合うという義務を負っています。家族の宣言が発表される何年も前にスペンサー・ W ・キンボール大館長は次のような霊感に満ちた説明をしました。結婚生活は協力関係によって支えられることと言いましたが完全な協力であると付け加えます。私たちは松井生徒の女性にこの永遠の技にあって沈黙の協力者部分的な協力者にはなってほしくないのです。どうぞ献身的にそして全面的に協力してください。神の目から見て教会でもあるいは家族の中でも女性と男性は異なった責任を持った対等の存在です。最後に真剣の祝福に関するいくつかの真理をお話します。真剣の鍵や真剣の聖人とは異なり真剣の祝福は女性と男性が同じ条件で受けることができます。聖霊の賜物と神殿の祝福はこの真理のよく知られている実例です。M. ラッセル・バラード長老は 昨年夏のブリガム・ヤング大学教育週間で素晴らしい話をし、次のように教えています。教会の教義は女性を男性と同等に置いていますが、女性は男性と異なっていることを示しています。神はどちらかの性がもう一方の性よりも優れているとか大切であるとは見なしておられません。男性と女性が神殿に参入するとき、彼らは共に同じ力を授けられます。それは真剣の力です。用意されている真剣の力と祝福を神のすべての子供たちが受けることができるのです。私は真剣の力と祝福について明かしします。神の息子と娘は等しくそれを受けることができます。真剣と真剣の権能について明かします。それは末日聖徒イエス・キリスト教会の職と活動のすべてにわたって働きます。私は明かします。真剣の鍵の働きは神によって指示されており、預言者トーマス・S・モンソン大官庁がそのすべてを行使しています。最後に最も重要なことですが、私は主なる救い主イエス・キリストについて明かします。これはイエス・キリストの真剣であり、私たちはイエス・キリストのしもべです。イエス・キリストの御名により、アーメン。
世界的規
模のこの集会を見るとき、ここに匹敵するものはどこにもないことに気づきます。総大会の真剣部会の目的は、どのような人物であるべきかを真剣者に教えること、そしてその理想に到達するよう霊を励ますことです。昔私がハワイでアロン真剣者だったとき、またイギリスで宣教師であったとき、集会所に集まり、電話回線を通じて届く真剣部会の話を聞いたものです。その後、教会の建物に巨大な受信用アンテナが建てられて、衛星放送が行われるようになり、集会の模様を見聞きできるようになりました。その技術に驚嘆したものです。スマートフォンやタブレット、コンピューターでインターネットにアクセスする人が誰でもこの集会のメッセージを受け取ることができる今日の世界を想像できた人はほとんどいなかったでしょう。しかし、主の声と同じである主のしもべたちの声をこのように非常に容易に聞けるようになっても、私たちが進んでその言葉を受け入れてそれに従わない限り、ほとんど価値がありません。簡単に言えば、総大会とこの真剣部会の目的は、私たちが進んで行動し変わろうとしてこそ達せられます。数十年前にビショップとして奉仕していたとき、自分より年上のワードの男性と長い期間面接していました。この兄弟は妻との関係に問題があり、子供たちとも疎遠になっていました。彼は仕事を続けようと懸命に努力していました。親しい友達はいませんでした。ワードの会員との交流が難しく、結局教会で奉仕する気持ちを失いました。彼の人生におけるさまざまな困難について真剣に語り合っていたとき、彼は身を乗り出し、多くの話し合いの最後の言葉としてこう言いました。ビショップ、私は短気なんです。私はそういう人間なんです。その言葉は私に衝撃を与え、以来ずっと私の脳裏を離れません。人がひとたび思い込み、私はそういう人間なんだと決めつけたら、人は自分の変わる力を放棄したことになります。白旗を掲げ、まさに降伏したのも同然で、勝利の可能性を失ってしまいます。それは自分のことではないと考える人もいるでしょうが、おそらく全ての人が、私はそういう人間なんだという少なくとも一つや二つの悪い癖があります。さて、私たちがこの真剣部会に集まっているのは、将来現在の自分とは違う人になることができるからです。私たちはイエス・キリストの御名によって今夜ここに集まっています。主の食材は私たち一人一人に自分の弱さ、欠点、 癖が何であろうと変わる力を与えてくれるという確信を持って集まっています。自分の過去がどうであれ将来はもっと良くなるという希望を持っています。私たちが変わろうとして誠意を持ってこの会に参加するとき、御霊は心と思いに十分に働きかけてくださいます。主は預言者ジョセフに、彼らが私を信じる信仰を働かせるならばと啓示を与えられました。信仰が力と行動の原則であることを思い出してください。主はこう告げられました。私は彼らが集まる日に私の御霊を注ごう。それが今夜なのです。皆さんが自分の問題は克服できないと思うなら、私が2006年にインドのハイデラバードのある小さな村で出会った一人の男性についてお話ししましょう。この人は変わる意欲を模範で示しました。アッパラオヌルはインドの田舎で生まれ、3歳でポリオにかかり不自由な体になりました。社会は彼に彼の可能性はひどく制限されると教えました。しかし彼はヤングアダルトの時に宣教師に出会いました。宣教師はこの世と来るべき永遠の世の両方での大いなる可能性について教えました。彼はバプテスマを受け教会員に確認されました。彼は極めて大きな展望を持つようになり、メルキゼク神権を受けて専任宣教師として奉仕するという目標を定めました。そして1986年に長老に選任され、インドで奉仕するように召されました。歩くことは容易ではありませんでした。最善を尽くして杖を2本使うようにしましたが、たびたび転びました。しかしやめるという選択肢は持ちませんでした。立派に献身的に伝道すると決意し、そして成し遂げました。ヌル兄弟に出会ったのは彼の伝道からおよそ20年後のことで、彼は私たちを明るく出迎えてくれました。それは凸凹の砂利道を下った先にある彼が妻と3人の子供と一緒に住んでいた2部屋の家でした。猛烈に暑く不愉快な日でした。彼はただ歩くのが非常に困難でしたが、自己憐憫はありませんでした。地道に努力を重ねて教師になり、村の子供たちに学校教育を行っていました。彼の質素な住まいに入ると、彼はすぐに私を部屋の隅に連れて行き、一つの箱を取り出しました。その中にある彼にとって最も大切な一枚の紙を見てほしかったのです。それにはこう書かれていました。勇敢で幸せな宣教師ヌル長老に幸せと祝福がありますように。1987年6月25日ボイド K パッカー、パッカー長老はインドを訪れて宣教師たちに話をした、その時にヌル長老に彼の可能性を確認したのです。2006年、その日ヌル兄弟が私に告げたのは、福音が彼を永遠に変えたということでした。ヌル家族への訪問には伝道部会長が同行しました。彼はそこでヌル兄弟とその妻と子供たちを面接しました。両親が自身のエンダーメントと結び固め、そして子供たちが両親との結び固めを受けるためでした。私たちはまたこれらの儀式のために香港神殿に旅をする準備がなされていることをその家族に話しました。彼らは長く待ちわびた夢が叶うということで喜びの涙を流しました。神の神権を持つ者には何が期待されているでしょうか。なるべく人物になるために何を変える必要があるでしょうか。3つのことを提案します。まず、神権を持つにふさわしい人である必要があります。アロン神権を持つ若い男性であれ、メルキゼク神権を持つ男性であれ、神権を持つにふさわしく霊的に成熟していることを示す必要があります。誓約を交わしているからです。パウロは言っています。私たちが幼子であった時には幼子らしく語り、幼子らしく感じ、また幼子らしく考えていた。しかし大人となった今は幼子らしいことを捨ててしまった。私たちは神権を持っているので、他の人とは違っていなければなりません。傲慢、高慢、横柄ではなく、謙遜、素直、柔和でなければなりません。神権とその様々な職を受けることは意味のあることでなければなりません。それは特定の年齢になったら 機械的に行われる形だけの通過儀礼ではなく、神聖な誓約の行為でなければなりません。私たちはあらゆる行動でそれを示せることを大きな特権と感じ、深く感謝しなければなりません。神権についてそれほど滅多に考えないようであれば変わる必要があります。2番目、私たちは使える必要があります。神権の本質は他の人々に使えることにより自分の召しを尊んで大いなるものとすることです。祭司に使えるという最も重要な義務を避けること、教会における召しを受け入れないことや積極的に果たさないこと、あるいは都合がつかない限り他の人々を気遣わないことが自分のあるべき姿であってはなりません。救い主はこう述べておられます。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。またこう付け加えられました。あなたは私を愛せるならば私に仕えるべきである。利己心は神権の責任と対象をなすものです。もしもそれが自分の人格の特性であれば変わる必要があります。3番目、私たちはふさわしくある必要があります。私にはホランド長老のような能力がないかもしれません。数年前の神権部会でホランド長老はこう語っています。私は皆さんの目の前に立ち、鼻と鼻を突き合わせ、皆さんの眉毛を焦がさんばかりの勢いで皆さんを たきつけます。兄弟の皆さん、世の中で受け入れられている慣習が神権における私たちの力をどれほど制限するものであるかを自覚しましょう。どのような形であれ、ポルノグラフィーや純潔の喪失や不祥事に手を出し、それが自分と家族に良くない影響を及ぼすことはないと考えるとすれば、私たちは欺かれています。モロナイはこう述べています。あなた方はふさわしい状態で全てのことを行うようにしなさい。主は力強くこう命じておられます。私は今あなた方に一つの戒めを与える。自分自身について気をつけ、永遠の命の言葉を熱心に心に留めるようにしなさい。もし何か未解決の罪があって自分がふさわしくないものとなっていなければ変わる必要があります。あなた方はどのような人物であるべきかとイエス・キリストからの問いかけに対する唯一の完全な返答は、イエスご自身が簡潔かつ深淵に述べられた私のようでなければならないというものです。キリストのもとに来てキリストによって完全になりなさいという招きは、私たちに変わることを求めています。主は私たちを放ってはおかれません。もし人が私のもとに来るならば、私は彼らに各々の弱さを示そう。その後私は彼らの弱さを強さに変えよう。救い主の食材に頼れば、私たちは変わることができるのです。このことは確かです。イエス・キリストの御名により、アーメン。
若い男性の皆さん、皆さんは選ばれた世代で偉大な目的のためにこの時代に地球に来るように神が選び備えられました。これは真実です。しかし今晩皆さんが選びの世代であるとして話をします。私たち個人は歴史上かつてなかったほどの非常に多くの選択の機会に恵まれています。そして残念なことに悪を行う機会も多くあります。驚くほどの数の選択の機会から、皆さんが正しいことをうまく見極めることを信頼して、神がこの時代に皆さんを地球に送られたと信じています。1974年にキンボール大艦長は言いました。主は私たち素人には全く想像もつかなかった発明品を私たちの手に託すことを強く望んでおられると信じています。主は確かにそうされました。皆さんは歴史上良い目的のために使うことのできる最も偉大なツールの一つ、インターネットとともに育っています。それにより 幅広く豊富な選択ができますが、大きな責任が伴います。この世の最も良いものと悪いものの両方にアクセスが可能です。短時間に偉大なことを成し遂げることもできますし、反対に時間を浪費し可能性を摘み取るような無意味なことにとらわれることもできます。マウスのクリックで心に望むことは何でもアクセスすることができます。ここが鍵です。皆さんの心は何を望んでいますか？皆さんは何に惹かれていますか？皆さんの望みは皆さんをどこに導いていますか？神が彼らの望むままにされること、そして神が全ての人をその行いに応じて、またその心の望みに応じて裁くことを思い出してください。マッコーキン長老は述べています。比喩的な意味であっても、現実的には命の書とは自分の体に書き込まれた自分の行いの記録なのです。すなわち、あらゆる思い、言葉、行いが人間の体に影響を与え、それらすべてがその痕跡を残し、その痕跡は書物の文字を読むように永遠の神は簡単に読み取ることができるのです。インターネットも皆さんの望みの記録です。そこにはどのような望みも実現可能な莫大な供給源があり、あちこち見て回る間にその履歴が残ります。それは通信、サイトの閲覧、滞在時間、興味の対象などです。このようにしてネット上の命の書ともいえる皆さんのプロフィールがネット上に作成されるのです。実際の生活と同様に、インターネットは皆さんが求めるものをどんどん提供するでしょう。清い望みは清さを増し加え、ふさわしい活動に参加することによりことがより一層簡単になります。しかし逆もまた真実なのです。マックスウェル長老は説明しています。望み続けていることがやがては私たちそのものとなり、永遠にわたって受け継ぐものとなるでしょう。望みは養い育てることによってのみ敵ではなく味方になるのです。若い男性の皆さん、積極的に望みを育てなければ、この世がそれを行うでしょう。毎日望みに影響を与え、購入、クリック、プレイ、見る、読むことなどを促します。結局は自分の選択です。皆さんには選択の自由があり、皆さんの望みに働きかけるだけでなく、望みを精錬し、清め、高める力となります。選択の自由は、なろうとする人になるための力です。選択一つ一つが、皆さんを神が意図された姿に近づけたり、遠ざけたりします。毎回のクリックが重要です。常にこう自問してください。この選択により、私はどこへ行くのだろうか。行いの結果に目を向ける力を身につけてください。サタンは皆さんの行く末を左右するため、選択の自由を支配しようとしています。最も効果的な方法の一つが、依存症の罠にかけることです。テクノロジーが力を与えるか、奴隷にするかは、皆さんの選択次第です。皆さんの役に立ち、良い望みを育て、テクノロジーを使うための道しるべとなる、4つの原則を紹介しましょう。第一、自分が何者であるかを知ると簡単に決断できる。非常に個人的な方法でこの真理を学んだ友人がいます。彼の息子は福音の中で育てられましたが、霊的にはさまよっているようでした。彼は神権を行使する機会を何回も断りました。彼が伝道に出ないことを決めたとはっきり伝えると、彼の両親は落胆しました。友人は息子のために熱心に祈り、彼の心が変わることを願っていました。その望みは、息子が神殿結婚ではない婚約を発表したときに打ち砕かれました。 この父親は祝福師の祝福を受けるように息子に嘆願しました。彼はようやく同意しましたが、祝福師のところにはどうしても一人で行くと言い張りました。息子が祝福を受けて戻ってきたとき、気持ちが高ぶっていました。彼はガールフレンドと家の外に出て行きました。父親が窓越しにそっと目をやると、若い二人がお互いの涙を拭いているのが見えました。後日、彼は父親に打ち明けました。祝福を受けている間、前世にいる自分を垣間見ることができたと、胸が熱くなった様子で説明しました。彼はキリストに従うように、他の霊たちに惜しく大きな影響力を及ぼして解き進めている自分の姿を見たのでした。伝道に出るに出ずにいられるでしょうか。皆さん忘れないでください。自分が何者なのか、また聖なる神権を保持していることを。そうすれば正しい選択をするように皆さんは霊感を受けられるでしょう。第二、力の源にアクセスする。携帯電話を通じて全ての時代から得られる知恵にアクセスできます。より大切なのは、旧約の時代からモンソン大官庁に至るまでの預言者の言葉へのアクセスです。しかし定期的に充電しなければ使い物にはなりません。皆さんは一日でもそうしないで過ごそうとは考えないでしょう。携帯電話を毎日完全に充電して家を出るよりも、霊的に完全に充電することの方がはるかに大切です。充電するためにプラグを差し込むときには、常に最も大切な霊的な力の源、すなわち精霊からの霊感を与えてくれる祈りと聖文の研究に時間を取っているかを自問してください。そのようにするならば、皆さんの行く末を決める小さくても大切な日々の選択をするために、主の思いと望みを知る助けとなるでしょう。私たちの多くは、携帯メールを読むために、どのようなことを行っていてもすぐにその手を止めます。私たちは主からのメッセージにもっと重きを置くべきではないでしょうか。神聖な力の源にアクセスすることを怠るべきではありません。第3、スマートフォンは持っているだけでなく賢く使うことが大切である。若い男性の皆さん、スマートフォンで愚かなことをしないでください。その意味がわかるでしょう。テクノロジーは無数の方法で最も大切なことから気をそらせることができます。次の勧告に従ってください。心はいつもそこにあるように。運転中は運転に、教室では授業に集中する、友達といるときには友達に注意を向ける。頭脳は一度に二つのことに集中できません。同時に多くのことをしようとするときは焦点が素早く移動しているのです。このような古いことわざがあります。二頭を追うものは一頭をも得ず。第四、主はご自身の目的を果たすためにテクノロジーをお使いになる。テクノロジーの神聖な目的は救いの技を早めることです。皆さんは選びの世代の一員としてテクノロジーを理解しています。完成への歩みが加速するようにそれを使ってください。多く与えられているので与えなければなりません。主は皆さんがこれらの偉大なツールを使って私たちの世代が想像も及ばなかった方法で福音を分かち合い、主の技を次のレベルに進めることを期待しておられます。自分の隣人や町への影響レベルから、皆さんの世代はインターネットとソーシャルメディアを通じて国境を越え全世界に影響を与える力があります。この教会は主の教会です。皆さんはこの時代に主の技に携わるように選ばれました。それは皆さんが正しい選択をすることを主が信頼しているからです。皆さんは選びの世代です。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Thank you, brethren, for these inspired messages.
霊感にあふれるメッセージに感謝いたします。ここで聖歌隊と全員で立って喜べ主を歌います。賛美歌の後私が話します。私の話の後、大官庁会第一顧問のヘンリー・B・アイリング官庁からお話を聞きます。
200
年近く前、アメリカの短編小説リップ・ヴァン・ウィンクルが傑作となりました。主人公リップは大きな望みを持たない男で、2つのこと、すなわち仕事と妻を避けることに長けていました。ある日、飼い犬と共に山をさまよっていると、風変わりな装いをし酒を飲んで遊んでいる一団と出会いました。酒を勧められて飲んだ後、リップは眠くなり少しの間目を閉じました。もう一度目を開けると、驚いたことに犬はいなくなっており、銃は錆びつき、ひげが長く伸びていました。リップは村に戻ると、すべてが変わっていることに気づきました。妻は亡くなり、友人もいなくなっていました。居酒屋にかかっていた国王ジョージ3世の肖像画は、彼の知らないジョージ・ワシントン将軍の肖像画に変わっていました。リップ・ヴァン・ウィンクルは20年間眠っていたのです。そしてその間、自国の歴史において最も心躍る一つの時代を見逃したのです。 つまりアメリカ革命の間ずっと眠っていたのです。1966年の5月、マーティン・ルーサー・キング・ジュニア博士は彼の演説、革命の間眠らないようにの一例にこの話を使いました。今日、私はこの同じテーマを取り上げ、神の神権を持つすべての人に次の質問をしたいと思います。皆さんは回復の技が進む間ずっと眠っているのでしょうか。時々私たちは福音の回復は完了したもの、つまりジョセフ・スミスがモルモン書を翻訳し神権の鍵を受け教会が回復されたというすでに過去に起きたものとして考えます。しかし実際は回復は現在も進行過程にあり、私たちは今まさにその中で生きているのです。それには神がこれまでに掲示されたすべてのこと、神が今掲示されるすべてのこと、そして神がこれからも掲示される多くの偉大で重要なことが含まれます。兄弟の皆さん、今日の心躍る発展は私たちの救い主イエス・キリストの栄えある再臨で集結する昔から予言されていた備えの時期の一部なのです。今は世界の歴史の中で最も重要な時代の一つです。古代の預言者たちは私たちの時代を見るのを待ち望んでいました。私たちは死すべき生涯を終えるとき、この重要な時代に対して、また死の技を推し進めることに対してどのような貢献をしたと話すことができるでしょうか。袖をまくり、心と精力と思いと力を尽くして働いたと言えるでしょうか。あるいはほとんど傍観者であったと認めなければならないでしょうか。神の王国を築くことに関してなぜ少し眠くなるのか、さまざまな理由があると思います。3つの主な理由を述べたいと思います。私がそれを話すとき、自分に当てはまらないか深く考えるように皆さんに勧めます。もし改善する余地があるならば、何ができるのかをよく考えてみてください。まずは利己心です。今夜利己心についてすでに話を聞きました。利己的な人は他の何よりも自分の関心のあることや楽しみを求めます。利己的な人にとって重要なことは、これは自分にとってどんな得になるだろうかということなのです。兄弟の皆さん、このような態度は神の王国を築くために必要な精神と明らかに反対のものであることがきっと皆さんにはわかるでしょう。人々への奉仕より自分の必要を満たすことを求めるとき、私たちは自分自身が認められることや自分自身の楽しみに優先順位を置くことになります。過去の世代の人々は様々な形の虚しく価値のないものと苦闘しましたが、今日の私たちもまた同様に、あるいはそれ以上に様々な形の虚しいものと戦っています。最近オックスフォード辞典がその年の言葉として、自分で撮った自分の写真という言葉を発表したのは単なる偶然でしょうか。生来私たちは皆認められたいという願望があります。またリラックスして楽しむことに何の問題もありません。しかし利益や世の誉れを求めることが動機の中心となるとき、主の技のために惜しみなく自分を捧げることによりもたらされる贖いの技に携わる喜びを経験する機会を逃すことになります。対処法は何でしょうか。答えはいつものようにキリストの言葉の中にあります。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を負うて私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のためまた福音のために自分の命を失う者はそれを救うであろう。心から自分の生活を救い主神そして腹からに向ける人は 利己的な人や傲慢な人には決して経験できない豊かさと充実感を人生において見出すでしょう。利己心のない行いは見返りを求めないで行うものです。それは笑顔、握手、抱擁、時間を取って耳を傾けること、優しい励ましの言葉、あるいは気遣いを示すといった小さくとも長く大きな影響を残す慈愛のこもった行いです。こうした親切な行いは人の心と人生を変えることができます。伴侶や家族をはじめ、ハラカラを愛し、ハラカラに使える無数の機会を活用するとき、神を愛し人々に使える私たちの能力は大きく増すことでしょう。人々に使える人は回復の技の進む間ずっと眠り続けることはありません。世界にとってこの重要な時期に私たちを眠らせてしまうもう一つのものは依存症です。依存症はしばしば気づかないうちに始まります。繰り返される小さな行いがやがては人を支配する周壁となるのです。悪い周壁は私たちを消耗させてしまう依存症になる可能性を持っています。私たちを束縛する依存症という鎖はポルノグラフィー、酒、性的な行い、薬物、タバコ、ギャンブル、食物、仕事、インターネット、バーチャルリアリティといったようにさまざまな形態になり得ます。私たちの共通の敵サタンは主の王国において私たちが使命を果たせるように神から与えられた能力を奪うための得意な手段をたくさん持っています。天の御父はご自分の高貴な息子たちの一部が破滅をもたらす依存症の鎖にいかに進んで身を任せるのかを見て悲しんでおられます。兄弟の皆さん、私たちは全能の神の永遠の神権を持っているのです。私たちは意図高き神の息子であり、言葉では表せない可能性が与えられています。天高く昇るように作られています。この世的な願望のために神から与えられた可能性が制限されたり、人が生み出した依存症の虜になったりするよう意図されてはいません。対処法は何でしょうか。最初に理解しなければならないことは、依存症は治療するよりも避ける方がはるかに簡単であるということです。救い主は次のように言われました。これらのことを決して心の中に入れないように。何年か前にモンソン大官庁と私は合衆国大統領を乗せる飛行機エアフォースワンの見学に招待されました。シークレットサービスによる厳重なセキュリティチェックがありました。担当者が搭乗前に預言者のセキュリティチェックをしているとき、私は少し微笑みかけました。任務を受けているパイロットが私を機長席に座らせてくれました。自分が長年操縦してきたものと同じ種類の素晴らしい飛行機の操縦席に再び座るのは素晴らしい経験でした。世界中の空港で経験した胸のすくような離着陸の瞬間に私は思いを巡らせました。ほとんど無意識のうちに私は手をボーイング747の4つのスロットルレバーに置いていました。ちょうどその時、背後からトーマス・S・モンソン大官庁の間違いようのない声が聞こえてきました。ディーター、飛ばそうなんて考えないでください。私は何かをしようとは思っていませんでしたが、 モンソン大官庁はただ私の考えていることを読み取ったのかもしれません。すべきでないことを行うように誘惑を受けるとき、兄弟たち、信頼する家族や友人、愛する預言者、そして常に救い主の愛にあふれる警告の言葉に耳を傾けましょう。依存症への最良の防御は決して始めないことです。では依存症に陥ってしまった人はどうすればよいでしょうか。まずはじめに希望があることを知ってください。愛する人々、教会の指導者、訓練を受けたカウンセラーの助けを求めてください。教会は地元の教会指導者、インターネットおよび地域によっては LDS ファミリーサービスを通して依存症から立ち直るための援助を提供しています。救い主の助けがあれば依存症を克服できることを常に忘れないでください。長く険しい道かもしれませんが、主は決して皆さんを見捨てたりなさいません。主は皆さんを愛しておられます。イエス・キリストは皆さんが変わり、罪の縄目から解き放たれるために贖いの苦しみを受けられたのです。最も大切なことは挑み続けることです。成功するまでに何度も試みなければならないことも時々あります。諦めないでください。信仰を失わないでください。心を主に近く保ってください。そうすれば主は罪から解き放つ力を与えてくださるでしょう。主があなたを自由にされるのです。愛する兄弟の皆さん、依存症につながる習慣に陥らないように常に心がけてください。そのような習慣から遠ざかる人は神に仕えることに心と精力と思いと力を尽くすことができるようになります。彼らは回復の技が進む間ずっと眠り続けることはありません。この技に十分に携われないようにする3番目の障害は、私たちが数多くの競合する優先事項を抱えていることです。中にはあまりにも忙しく何頭もの動物に惹かれた荷車のようになっていると感じる人もいるでしょう。しかもバラバラの方向に引っ張られています。一生懸命やっても荷車はどこにも行けません。私たちは趣味やスポーツ、仕事、地域社会や政治的な問題に最大の努力を払うことがよくあります。これは全て良いことで誉れあることかもしれませんが、私たちにとって優先順位の最も高いことを行うための時間とエネルギーが残っているでしょうか。対処法は何でしょうか。繰り返しますが、それは救い主の言葉の中にあります。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。これが一番大切な第一の戒めである。第二もこれと同様である。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。人生において他の事柄がこの二つの優先事項よりも高くなってはなりません。教会の奉仕でさえも弟子としての心や持つべきものを持たずに、あまり考えもせずに物事を行っていたずらに時間を費やしてしまうことがあります。兄弟の皆さん、私たちは真剣を持つ者として神と隣人を愛する民になる決意をしています。そして言葉と行いを通して進んでその愛を示します。それがイエス・キリストの弟子として私たちがあるべき本来の姿です。これらの原則に従って生活する人は回復の技が進む間ずっと眠り続けることはありません。使徒パウロは次のように書いています。眠っている者よ、起きなさい。死人の中から立ち上がりなさい。そうすればキリストがあなたを照らすであろう。愛する友人の皆さん、皆さんは光の息子であることを知ってください。利己心を持たないでください。依存症に陥る習慣に陥らないでください。競合する優先順位によって無関心になったり、祝福された弟子としての務めや気高い真剣の奉仕から遠ざかったりすることのないように してください。この神聖な技は非常に大切です。 私たちが個人として、家族として、そしてキリストの教会として、中途半端な気持ちで行うことはできません。イエス・キリストの弟子であるということは、週に一度、あるいは一日に一度努力すればよいようなことではありません。それは私たちが常に行うものです。主の誠の真権者に対する主の約束はあまりにも大きいので、全てを理解することはできません。これら2つの真権に忠実であって、自分の召しを尊んで大いなるものとする人は、御霊により清められて、その体が更新されるのです。それゆえ、私たちの御父が持っておられる全てが与えられるでしょう。イエス・キリストの贖いの清めの力と、聖霊の人を変える力は、人を癒し、救助することができることを証しします。救い主の呼びかけに耳を傾け、喜び勇んで十分に固い決意を持って救い主に従うことは、私たちの特権であり、神聖な義務であり、喜びです。私たちを縛っている鎖を振り払い、暗闇を抜け出て地から立ち上がりましょう。目を覚まして、善を行うことに疲れ果てないようにしましょう。私たちは一つの大いなる技のもといを据えつつあるからです。すなわち救い主の再臨に備えているのです。兄弟の皆さん、美しく力ある回復された真理に証人として模範の光を輝かせるとき、皆さんは回復の技が進む間ずっと眠り続けることはありません。私はこのことを証しし、皆さんに私の祝福を残します。イエス・キリストの御名により、アーメン。
My dear brothers, I'm grateful to be
兄弟たち、このミーティングで皆さんとお話ができることを感謝申し上げます。御霊が共にありますように。私たちには皆ヒーローがいます。若い時は特にそうです。私はアメリカ合衆国のニュージャージー州プリンストンで生まれ大きくなりました。町の近くにある最も有名なスポーツチームは、本拠地がニューヨークシティにありました。プロ野球の3球団、ブルックリン・ドジャースとニューヨーク・ジャイアンツ、ニューヨーク・ヤンキースの本拠地があったのです。私たちの家からはフィラデルフィアの方が近く、アスレチックスとフィリーズという球団の本拠地がありました。こうしたチームの中には、私にとってヒーローになりそうな可能性を持った選手がたくさんいました。ヤンキースのジョー・ディマジョが私の野球のヒーローとなりました。家の隣の学校のグラウンドで兄たちや友人たちが野球をしていると、私も自分なりに考えたジョー・ディマジョーばりのバットスイングを試しました。当時はテレビのなかった時代ですから、スイングの真似をするにも新聞の切り抜き写真が頼りでした。大きくなって父が私をヤンキースタジアムに連れて行ってくれたことがあり、それが私にとってジョー・ディマジオのプレーを実際に見た唯一の機会でした。私の心の中では今でもディマジオがバットを振り、白球がセンターのスタンドへと飛び込んだ様子を思い浮かべることができます。さて、私の野球の腕前はヒーローたちのようになることはありませんでしたが、何度か上手に打った時はディマジオの力強いスイングの真似をしました。私たちはヒーローを選ぶと、意識をしていようがいまいが、そのヒーローたちの優れた部分の真似をします。幸いなことに、私の両親は子供の頃偉大なヒーローたちを身近に置いてくれました。野球のヒーローの活躍を見るために、父が私をスタジアムへ連れて行ってくれたのは1回だけでしたが、毎週日曜に父は私にヒーローとなる真剣者たちを見せてくれました。彼らが私の生涯を形作りました。父は我が家に集う小さな支部の支部会長でした。 そこは出席者数が30人を超えたことはありませんでした。集会に来るため、いつも自分の車に母親を乗せてくる一人の青年がいました。しかしその青年自身は決して家の中に入りませんでした。会員ではなかったからです。その青年が我が家の中まで招き入れることができたのは父の働きでした。彼はバプテスマを受け、私の最初で唯一のアロン神権指導者となりました。彼は私の神権者のヒーローになったのです。一人の未亡人のために薪を作ろうというプロジェクトを完成させた時、彼はご褒美に木製の像をくれたことを私は今でも覚えています。以来私は神のしもべにふさわしい賛辞を送る時にはいつも彼のような人物でありたいと努めてきました。その支部にはもう一人ヒーローがいました。彼は合衆国の海兵隊員で、集会にはいつも軍服を着て参加していました。当時は戦争中だったこともあり、彼は私のヒーローになりました。彼は海兵隊からプリンストン大学へ内地留学をしていました。私は彼がプリンストン大学のアメリカンフットボールチームのキャプテンとしてスタジアムでプレーするのを観戦しました。また大学のバスケットボールのチームでプレーをしたり、野球では花形キャッチャーとしてプレーしたりしていた様子も見ました。そして彼は我が家へ来てくれて、バスケットボールのシュートを左手と右手のどちらでもする方法を教えてくれました。彼は、君もいつか良いチームでバスケットをするから、このテクニックは必要だよと言ってくれました。当時は気がつきませんでしたが、何年にもわたって彼は私にとって誠の真剣者の模範でした。皆さん一人一人も望んでいるかどうかに関わりなく真剣を持つ者の模範となります。皆さんは真剣を受けた時にその明かりに火が灯されました。主が皆さんを食台の上に置かれて、周囲にいるあらゆる人々のために道を明るく照らすようにされたのです。とりわけ真剣定義会に所属する者にはそれが言えます。皆さんは偉大な模範となることも、平均的な人物となることも、悪い見本になることもできます。皆さんは大して重要ではないと思うかもしれませんが、主にとっては重要なのです。あなた方は世の光である。山の上にある町は隠れることができない。また明かりをつけてそれをマスの下に置く者はいない。むしろ燭台の上に置いて家の中のすべてのものを照らさせるのである。そのようにあなた方の光を人々の前に輝かし、そして人々があなた方の良い行いを見て、天にますあなた方の父を崇めるようにしなさい。私はこれまで偉大な真剣者たちの模範から祝福を受けてきました。そのような人々が私のためにしてくれたことを、皆さんも模範になることで行うことができます。私のヒーローになってくれた真剣者に共通する3つの特徴を観察してきました。1つは祈りの方式です。2番目は奉仕の習慣、そして3番目は正直でいようとする不動の決意です。皆さんが目標とする真剣者はしばしば誠意を持って祈ります。夜にはひざまずいて、その日受けた祝福を神に感謝します。両親のことを、教師のことを、従うべき偉大な模範を示してくれた人のことを神に感謝します。祈りの中でその日誰がどのように自分を祝福してくれたかについて具体的に述べます。そのような祈りは数分ではできませんし、ちょっと考えるだけではできません。そのような祈りは皆さんを驚くほど変えるでしょう。許しを求めて祈るとき、自分が人を許していることに気づきます。神の優しさに感謝するとき、あなたの優しさを必要としている人々のことを名前を挙げて考えます。再度申し上げますが、そのような経験は毎日驚きをもたらし、皆さんを変えてくれることでしょう。 そのような熱烈な祈りによってもたらされる変化の一つは、自分が神の子であると実感するようになることです。自分が神の子であることが分かると、神から多くのことを期待されていることも分かります。皆さんは神からイエス・キリストの教えに従うよう期待されています。神は皆さんが寛大で親切になることを期待しておられ、もし皆さんが高慢や自己中心的になると神は失望されます。神は皆さんが自分のことよりも他の人々に対して関心を注ぎたいという願望を持てるように祝福してくださいます。皆さんの中にはすでに真剣の無私の奉仕の模範となっている人もいます。世界中の神殿では真剣者が日の出前にやってきて、日没後もずっと奉仕をする人もいます。現世ではこのような時間や労力を犠牲にしても認知されて名声を得ることはありません。私自身も若い人々が自分で神殿の祝福に預かっていない死者のために奉仕をするのに同行したことがあります。神殿で朝早くから夜遅くまで奉仕をする人々の表情に、疲労感よりもむしろ幸福感の方がにじみ出ているのを見るとき、真剣の奉仕にはこの世でも大いなる報いがあることを知っています。しかしそれは霊界にあって、彼らの奉仕を受け入れる人々と共に預かる喜びと比べるとほんの小さな喜びに過ぎません。私は同じような幸福感に満ちた表情を、神の王国に属している祝福について他の人たちに伝える人々の中にも見てきました。ある支部会長はほとんど毎日のように人々を宣教師に紹介して教えてもらっています。ほんの数ヶ月前まで彼自身も教会員ではありませんでした。しかし今では彼のおかげで宣教師も派遣され、支部も数の上でも力の上でも成長を続けています。しかしそれ以上に彼が他の人々にとって光となり、彼らも口を開くようになり、そのために天の御父の子供たちを集める主の御業も早められています。皆さんが祈り人のために奉仕をするとき、自分が神の子であるという皆さんの知識が大きくなります。いかなる形であれ、もし不正直になれば主が悲しまれるということをさらに深く知るようになります。また神や人々と交わした約束を守りたいという決意がさらに強まります。自分のものではないものを持ち去ることの重さに気づくようになり、自分の雇用主に対してもっと正直になろうとします。時間を守り、主から託されてあなたが行うと約束した仕事を完成させたいという決意も強まります。ホームティーチャーが来てくれるだろうか半信半疑になるのではなく、割り当てられた家族の子どもたちは皆さんの訪問を待ち望むようになります。私の子どもたちはそのような祝福を受けてきました。子どもたちが大きくなるにつれ、真剣者のヒーローたちの助けがあって、子どもたちは主のために働くという計画を立てることができました。そしてその模範は今や第三世代へと受け継がれています。私のメッセージは感謝のメッセージでもあります。私は皆さんの祈りに感謝しています。自分はすべての答えを持っているわけではないということを認めて、ひざまずいて祈る皆さんに感謝します。皆さんは天の神に祈り、感謝を伝え、自分の生活や家族に祝福をくださるよう願い求めます。他の人々に対する皆さんの奉仕に感謝しています。また皆さんが自分たちの奉仕を人から認めてもらう必要はないと感じたことに感謝しています。私たちは自分の奉仕に対して世の称賛を求めるなら、さらに大きな祝福を失ってしまうかもしれないという主の警告を受け入れています。次の言葉は忘れないでしょう。自分の義を見られるために人の前で行わないように注意しなさい。もしそうしないと、天に増すあなた方の父から報いを受けることがないであろう。だから施しをするときには、偽善者たちが人に褒められるために街道や街の中でするように、自分の前でラッパを吹き鳴らすな。よく言っておくが、彼らはその報いを受けてしまっている。あなたは施しをする場合、右の手のしていることを左の手に知らせるな。それはあなたのするし施しが隠れているためである。すると隠れたことを見ておられるあなたの父は報いてくださるであろう。偉大な真剣者として私の模範になってくれた人々は、自分にそのようなヒーロー的資質があったとは簡単に認めません。 実際そういう人々は私が賛美するような資質にわざわざ目を向けないように思います。先ほど私の父はニュージャージーの小さな支部の忠実な支部会長であったと申し上げました。父は後に日曜学校中央管理会の一員になりました。それでも私は注意して父の信仰の奉仕について控えめに語ります。実際父はそのように控えめな人物だったからです。私の子供時代のヒーローであった海兵隊についても同じことが言えます。彼は私に彼の信仰の奉仕や業績については一言も言いませんでした。彼はただ奉仕をしました。彼がどれほど忠実であったかを他の人から聞いて知りました。もし彼が自分の中にそのような資質があると感じていたら、私はここで彼の話をすることはできなかったでしょう。ですから信仰を行使して人に祝福をもたらしたいと願う皆さんに対する私の勧告は、神のみご存知の皆さんの生活に関わるものです。神に祈ってください。あらゆる良いことについて神に感謝しましょう。どの人に奉仕すべきか分かるように神に尋ね求めてください。神の助けを受けてその奉仕をすることができるよう祈り求めてください。自分が許すことができるよう許されるよう祈ってください。そして人のために奉仕をし、人を愛し、人を許してください。あなたの行うあらゆる奉仕の中で人々が永遠の命の道を選ぶことができるよう助けること以上に偉大な奉仕はないことを忘れないでください。神は信仰の活用の仕方についてその壮大な指示を私たちにお与えになりました。神はその完全な模範です。次に挙げるのはこの世で最も優れた神のしもべたちに垣間見ることができる例です。そこで主なる神はモーセに言われた。諸々の天は数多く、人には数えることができない。しかし私には数えられている。それらは私のものだからである。一つの地球とその天が過ぎ去るとまた別のものが生じる。私の技にも私の言葉にも終わりがないのである。見よ、人の不死不滅と永遠の命をもたらすこと、これが私の技であり私の栄光である。私たちはその御業を助けるために存在し、一人一人が違いを生み出すことができます。この神聖な御業を果たす終わりの日にあって、時も場所も備えられています。この地上で過ごす間にその御業を最も重要な目的とした人々の模範が私たちに与えられています。私たちが互いに高め合ってその機会に預かることができるよう祈っています。父なる神は生きておられ、必要な助けを求めて祈る皆さんの祈りに応えてくださいます。イエス・キリストは復活した主です。この教会は主の教会です。信仰は神の子に仕える御業において神の御名によって行動する力です。皆さんがこの御業のために全身全霊を捧げるなら、神は皆さんを大きくしてくださいます。以上のことを私たちの救い主であるイエス・キリストの御名によって約束します。アーメン。
兄弟の皆さん、今晩皆さんが出席してくださったことに感謝します。また霊感に満ちた音楽を提供してくれた真剣者聖歌隊や、この部会の準備に携わってくれた人々に感謝します。これから私たちの愛する預言者であるトーマス・S・モンソン大官庁からお話を伺います。モンソン大官庁のお話の後、聖歌隊が日は暮れを歌います。閉会の祈りは今日の午後、中央日曜学校会長から解任されたラッセル・T・オスガソープ兄弟が捧げます。
My beloved brethren,
愛する兄弟の皆さん、皆さんと共にこの場に集えるのはなんと素晴らしいことでしょう。皆さんに話をするこの機会に天の助けがあるようにお祈りします。何千もの真剣者がこのカンファレンスセンターだけでなく、世界各地の礼拝堂やその他の場所に集まっています。私たちには互いに共通するものがあります。それは神の真剣を持つように委ねられているということです。 私たちは歴史上注目に値する時代にこの地球に住んでいます。私たちはほとんど無限の機会に恵まれていますが、多くの課題にも直面しています。そのいくつかはこの時代に特有なものです。現代の世の中では道徳的な価値がほとんどないがしろにされ、罪が目に余るほどあらわになっています。私たちは細くて狭い道からそれさせようとする誘惑に囲まれ、道徳にかなったものを打ち壊し、この世の浅はかな理論と慣習にすり替えようとする圧力と狡猾な影響力に絶えず直面しています。このような多くの課題があるので、私たちは自らの行く末を左右する可能性のある決断を絶えず行う必要に迫られています。正しい決断をするためには勇気が必要です。断るべき時にいいえという勇気、適切な時にはいという勇気、正しいと分かっていたらそれを行う勇気が必要です。今日の社会は主が与えられた価値と原則から急速に離れる傾向にあるため、私たちはほぼ間違いなく自分が信じていることを擁護するように求められるでしょう。私たちにはそうする勇気があるでしょうか。大官庁会の一員として長年奉仕した J. ルーベン・クラークジュニア官庁は次のように言っています。信仰があると思っている人が自分の信仰をすべて表明したら、信仰心のない同僚に嘲笑われるかもしれないと恐れて、信仰を曲げたり弱めたり、信仰の価値を損ねたり、ひいては信仰を否定するふりさえすることがあります。そのような人は偽善者なのです。誰もそのようなものになることを望んではいませんが、時には信仰を表明することにためらいを感じるような場面に出くわすことはないでしょうか。もし私たちが正しい場所にいて、思いが善へ向かうような影響を受け、主の御霊が共におられるような活動に参加するなら、正しいことを行う望みを持つよう自分自身を支えることができます。進学のため家を離れる息子に父親が次のような勧告を与えたという話を読んだことがあります。いるべきではない場所にいると感じたら、そこから出なさい。皆さん一人一人に同じ助言をします。いるべきではない場所にいると感じたら、そこから出て行ってください。私たちは皆絶えず勇気を持つ必要があります。日々勇気が必要です。重要な時だけではなく、周囲の状況に対して決断したり対応したりする時にも勇気が必要です。スコットランドの詩人であり小説家でもあったロバート・ルイス・スティーブンソンはこう言っています。日常的な勇気は目立つものではなく、励ましや称賛を受けることも少ないが、それでも高貴なものである。勇気にもいろいろあります。キリスト教作家のチャールズ・スウィンドルはこう述べました。勇気とは戦場でだけ発揮されるものでもなければ、単に泥棒を取り押さえることだけでもない。勇気の本当の試金石は目立たないところにあるのだ。それは誰も見ていなくても忠実さを保つ、理解されなくても信念を貫くといった内なる心の試しなのだ。この言葉に私はさらにこう付け加えます。その内なる勇気とは、恐れを感じる時でも正しいことを行い、人からあざけられると分かっていても信仰を擁護し、友人や社会的な地位を失う恐れがある時でさえ信念を貫くことです。確固として正しいことを擁護するには、時には人から拒絶され、人気を失うことも確固しなければなりません。海軍に従事していたとき、 勇敢な行い、勇猛の実例、勇気の模範を見ました。18歳の水兵の勇敢な勇気を、静かな勇気を決して忘れることができません。彼は町生徒ではありませんでしたが、祈ることを恐れず、250人の部隊の中でただ一人ベッドの横にひざまずいて毎日祈りを捧げていました。信仰心のない隊員からあざけられることもありましたが、頭を垂れて祈り続けました。彼は決してたじろぎませんでした。彼は勇気を持っていたのです。つい先ごろ、このような内なる勇気が明らかに欠けていると思われる例を耳にしました。友人の一人が夫とともに自分のワードの霊的な生産会に出席し、信仰を高められたことについて話してくれました。アロン神権の祭司の職を持つ若い男性が、福音は真実であり、戒めを守ることは喜びであると話したとき、出席していた全員が心を打たれました。彼は白いシャツにネクタイを締め、性的な清潔できちんとした身なりで壇上に立ち、心を込めて感動的な証しを述べました。それから数時間が経過して、その同じ日にこの夫婦が車で別の町を移動していると、少し前に非常に霊的な話をしてくれたあの若い男性の姿が見えました。しかしその時の姿は先ほどとは全く異なっていました。薄汚れた服装で歩道を歩きながらタバコを吸っていたのです。この夫婦は非常に落胆し悲しくなりました。それだけではなく、聖餐会で非常に強い確信を持って証を述べた人が、その直後にどうして全く別人のようになるのか理解することができませんでした。兄弟の皆さん、皆さんはどこにいても何をしていても同じ人物ですか？天の御父が望んでおられる人物、自分がこうあるべきだと思っている人物ですか？大学のバスケットボール選手として有名な松実生徒のジャバリ・パーカーは、全国版の雑誌のインタビューで、父親から受けた最高の助言は何かという質問にこう答えました。父は明るいところにいても暗いところにいても同じ人物でありなさいと言いました。兄弟の皆さん、これは私たち全てにとって大切な助言です。私たち全てにとって大切な助言なのです。聖文は今日私たち一人一人が必要とする勇気の模範に満ちています。預言者ダニエルは正しいと知っていることを擁護するために、この上ない勇気を示しました。ダニエルは祈ったら殺すと脅された時でさえ祈る勇気を示したのです。アビナダイも勇気の人でした。彼は真理を否定するよりもむしろ喜んで自分の命を差し出しました。ヒラマンの2000人の青年の模範には誰もが鼓舞されます。彼らは純潔で清くあるようにという親の教えに従うために必要な勇気について教え、その模範を示しました。これらの聖文の話をすべて凌駕するのはモロナイの模範でしょう。モロナイは最後まで義を守る勇気を持っていました。預言者ジョセフ・スミスは生涯を通じて勇気の模範を数多く示しました。ミズリ州リッチモンドの裁判所の隣の粗末な小屋で、預言者ジョセフと他の兄弟たちが鎖につながれていたとき、劇的な出来事が起こりました。一緒に拘束されたパーレピー・プラットはこう記しています。もう真夜中になった。ずっと寝たふりをしていた。万兵が口にするわいせつな冗談、聞くに堪えない汚らわしい言葉、 神を汚す恐ろしい言葉、下品な話を何時間も聞いていると耳も心も苦痛に苛まれた。プラット長老はこう続けています。聞いているうちに強い不快感と憤りと嫌悪感を覚えた。義憤がこみ上げ、立ち上がって坂兵どもを叱責せずにはいられなくなった。隣にはジョセフがいて、彼が目を覚ましているのを知っていたが、私はジョセフにも他の誰にも何も言わなかった。突然ジョセフが立ち上がり、雷鳴の轟きか、ライオンの雄たけびのような声で次のように言った。黙れ、イエス・キリストの御名によって口をつぐむように命じる。やめよ。さもなければお前たちか私のどちらかが今すぐ死ぬことになるぞ。プラト長老が記しているように、ジョセフは鎖につながれ、武器も持っていなかったにもかかわらず威厳を持って立ちました。ジョセフは部屋の隅や足元でうずくまって怯えている坂兵を見下ろしていました。どう導いても改まらないように思えた男たちが許しを請うていたのです。勇気ある行為が常にこのように劇的な結果をもたらすわけではありませんが、真理を守ることができたという平安は常に得られるのです。最終受けする考え方という不安定な砂地に根を下ろすなら、堅固として立つことは不可能です。正しいと知っていることを守り通すには、ダニエルやアビナダイ、モロナイ、そしてジョセフ・スミスのような勇気が必要です。彼らは簡単なことではなく、正しいことを行う勇気を持っていました。私たちは皆恐れやあざけり、反対を経験するでしょう。世間に迎合しない勇気、原則を守る勇気を持ちましょう。妥協せずに勇気を示す人に神は微笑んでくださいます。勇気とは大しく命を差し出すだけでなく、確固として高潔に生きることとして理解されるとき、力強く魅力的な徳になるのです。私たちが正しいと知っている方法で生きる努力を続けるなら、間違いなく主から助けを受け、主の言葉に慰めを見出すでしょう。私はヨシュア記に記された主の次の約束が大好きです。私はあなたを見放すことも捨てることもしない。強くまた大きくあれ。あなたがどこへ行くにも、あなたの神主が共におられるゆえ、恐れてはならない、おののいてはならない。愛する兄弟の皆さん、確信がもたらす勇気を持って使徒パウロと共にこう宣言しましょう。私はキリストの福音を恥としない。そしてその勇気でパウロの勧告に従いましょう。言葉にも行情にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範となりなさい。激しい紛争は起きてはまた止みますが、人の魂を勝ち取る戦いには終わりはないのです。主の御言葉はラッパの響きのように、皆さんに、私に、そして至る所にいる真剣者に響き渡ります。それゆえ今や人は皆自分の義務を学び、任命されている職務を全く勤勉に遂行するようにしなさい。その時私たちはペテロが述べた王国の真剣者となり、一つに結ばれ、高いところから力を授けられるのです。 今晩そう決意し、いにしえのヨブと共に勇気を持ってこう言うことができますように。私の息が私のうちにある間、私は潔白を主張してやめない。そうあれますように。イエス・キリストの御名により申し上げます。アーメン。
Our Father in heaven, how thankful
私たちと天のお父様、今晩この真剣会に集いた特権に感謝します。ここで語られた話、歌われた歌に感謝します。私たちはモンソン大官庁が私たちに勧めた勇気を持つことができますように、人々に手を差し伸べ、そしてこの回復の技を展開するための勇気を持てますように、また真剣者のヒーローの模範に習いますように、またヒーローとなれますように、今日学んだことを考え、また分かち合うことができますように、そうすることによって私たちが強められ、周りの人々も強めることができますように。今苦しんでいる人を祝福してください。彼らの必要を感じ、私たちが愛を持って、真剣の力を持って助け祝福することができますように。イエス・キリストの御名により、アーメン。